1500年も前のお話があります。今私たちが開いているのは、そしてですね、その時何があったかと言いますと、エジプトにですね、イスラエルの人たちが300年ぐらい奴隷を続けていました。そしてその奴隷生活から解放されるわけです。その解放される時に、指導者として立てられたのが教授するモーセという人でした。そしてそのモーセが今日は120歳だというふうに今日、読んだ中に出てきます。私は今日120歳。実はモーセがエジプトから出発したのは40年前、80歳の時です。彼の集大成ともいえるその人生、モーセの生涯で最も輝かしい人生は80歳からスタートしました。日本にいると定年制というのがいつも頭の中にありますから、まあそれもですね、伸びたり曖昧になったり、突然40歳定年という法律もできようとしたこともありますし、そういったことに自分の人生そのものが振り回される、そういうことも聖書を読んでいると必要ないんじゃないかという気もします。アメリカでは40歳以上の人は年齢を理由に仕事を辞めさせることはできないそうです。軍隊などは例外ですけれども、普通は履歴書にも年齢を書かない。正式に仕事が決まるまではインタビューでも面接でも年齢を聞いてはいけないことになっているそうです。辞めるときには本人の希望や能力的な問題があるとされた場合だけ。日本でも定年を迎えた後も働きたい人は8割ぐらいいることからですね、こういう定年制というもので線を引くということは理不尽さを感じながら、それを迎える方が多いのであろうと思います。今読んだようにですね、定年というものは聖書のモデルにありません。むしろアブラハムにしてもこのモーセにしてもですね、活躍は80歳代から。そしてこの時にですね、モーセの次に後継者に選ばれているヨシアという人もこの時点で80歳ぐらいだろうと思います。80歳の定年というのは、国際オリンピック委員会というのはですね、80歳定年なんですけども、モーセにしてもですね、命の限りやり抜くという生き方、ただですね、120歳というのが、まあ、一つの、まあ、彼にとって、まあ、定年みたいなものですけれども、それはですね、定年イコール余生ではなく生涯の終わりを示す言葉でした。私は今日120歳である、もう出入りができない。彼はそれをよく自覚していました。しかしこの彼はですね、120歳にしてその肉体は驚異的な能力を保っていたことがわかります。新明記の最後のところには、彼が死ぬまでその肉体が衰えるところがなかったと書いてあります。イスラエルの200万人の人たちのリーダーとしてですね、その重責を果たすのに十分なフィジカルな体力能力を備えていました。そして彼の隣にこの後後継者として立たされたヨシアも80歳でしたけれども、彼の仲間であったカレブとともにですね、その強靭な肉体はモーセをしのぐものであったようと思います。特にこのヨシアはこの後新明記の後ヨシア記というのに、この時代は移りますけれども、彼はですね、戦士として全く遜色のない戦いに、全く戦士としての能力に、80歳においてもその強靭な肉体の能力は衰えることがありませんでした。ですからこのモーセの120歳においても、彼はなお戦いの中にいるという緊張感をですね、あり続けたわけです。彼はこの後 山に登ってその山頂でその生涯を閉じるんですけども、最後の瞬間まで衰えるということがなかった人です。そして最後までその緊張を緩めようとしない迫力を持っていました。彼にはほっとするなんていうことがなかったんだろうなと思います。彼がこの120歳においてもなお戦わなければならない課題というか、それは何かと言いますと、自分がこの間ずっと、導いてきたイスラエルたち、今ですね、エジプトからずっとシナイ半島というアラノを40年間旅をして、今やですね、ヨルダン川という大きな川を越えると向こう側に約束の地と言われているカナンの地、今のちょうどイスラエルの国にあたるそのカナンの地に入るわけです。その約束の地を目指して40年間旅を続けてきましたけれども、彼はモーセはその約束の地に入ることはできず、ここで生涯を閉じることが神様からの言葉によって明らかでした。しかしその彼がずっと続けて一緒に生きてきた人々は、これからカナンの地を進んでいって、そこで一つの国を立て上げていくわけです。そこにはもちろんカナンの人々が住んでいますから、彼らと戦いを経なければいけないわけですね。そこにどうやってこれから進んでいくのか、当然それは恐れないで戦い続けていくということです。で、今日今読んでいただいたのは一つはそのことです。恐れないで戦いに行けば、必ず神様はその戦いに勝利を与えてくださる、そのシンプルな約束です。旧説に、強くあれ大きくあれ彼らを恐れてはならない、おのむいてはならない、あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ、主はあなたを見放さずあなたを見捨てない、この約束を決して忘れることなく勇気を持って戦いなさい。実はここまでですね、実は120歳にして彼はいくつかの戦いを経験して驚くべき勝利を収めてきたんです。この辺の人たちは弱い人たちではありませんでした。当時の最新鋭の武器を持って、そして肉体的にもですね、イスラエルの人たちよりもはるかに背の高い2メーター近い人たちがたくさんいるような、そういう民族でした。しかし彼らはその神様が一緒にいてくださるという約束に従って進んでいた時に驚くべき勝利を体験してきたんです。その経験はこの後も続く、それを忘れるなというモーセの命令です。彼は死ぬ間際までその戦いを戦わなければいけないんだということを忘れないように、勇気を持って戦うように、それがまず一つの彼の中にみなぎっていた緊張です。モーセの隠居生活なんではないんです。最後まで死ぬまで戦い続けている。その戦いはどういうものかということを教え続けている、そういう意味です。しかしもっとですね、彼が戦わなければいけないものは何だったのか、実はもう一つあるんです。今のはカナンの地に住んでいるアナク人をはじめとする強力な、彼らにとっての外国人。しかし実は大きな問題がもっともっと別にあります。そして彼がモーセが死ぬ間際まで戦い続けてきたのは、実はイスラエルの中にある問題だったんです。それは何かと言いますと、彼の目の前にいる人々の現実です。目の前にいる人たちが抱えている現実です。それは何かというと、 信仰のもろさです。この今まで40年間にあたって彼らを支え続けてきた、そして彼らがいつも毎日のように見続け、そして毎日の指摘を与えてくださっている神様から彼らが心が離れていく、そのもろさをモーセは見ていたんです。そのことを彼はこれはこの31章で彼らに、話します。そしてそれはどのような情景であるかというと、31章の14節、それから主はモーセに仰せられた、今やあなたの死ぬ日が近づいている、ヨシュアを呼び寄せ二人で会見の天幕に立て、私は彼に命令を下そう。それでモーセとヨシュアは行って会見の天幕に立った。主は天幕で雲の柱のうちに現れた。雲の柱は天幕の入り口にとどまった。天幕というのは礼拝用の大きな、テントです。そしてそこでモーセが中に入って神様から言葉をもらったり礼拝を捧げる、そういう特別なテントが天幕というふうに呼ばれていました。そしてその前に立った時に雲の柱が立つ。実はこの雲の柱は彼らがエジプトを出た時からずっと彼らがどこの道を歩んだらいいか、昼は雲の柱、夜は火の柱がイスラエルから近づく離れずずっと導き続けたとあるわけです。イスラエルを守り続ける雲の柱、火の柱に彼らは巨大な柱です。200万人の人たちがどこからでも見られるような巨大な雲の柱が立つわけです。そしてそれを手にしてモーセは人々の前に立ちました。それはもうその姿だけでモーセが話すことは非常に重大なことを話すということが誰の目にも分かります。そしてこれは神様からイスラエルたちに話される言葉だということも分かるわけです。その重大な言葉とは何かというと、16、主はモーセに仰せられた、あなたは間もなくあなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。これはモーセのことを言います。この後モーセは、亡くなるわけなんですけども、この民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って隠行をしようとしている。この民が私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て、私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ、多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは、私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかと言うであろう。彼らが他の神々に移っていって行った全ての悪の故に、私はその日必ず私の顔を隠そう。これがこの雲の柱を背景に人々に語られたモーセの言葉です。あなたたちは必ずカナンの地にある様々な神様を慕うようになるだろう。そしてそこでどんなことが行われるか、後の時代に彼らはこの言葉の通りになっていくんです。そこではもう様々な宗教の中で行われる、例えばですね、一番この後聖書の中でそれは絶対にしてはいけないというものの中には子供を火で焼いて捧げるというものがあります。イスラエルの人たちはこの聖書の神様を捨ててカナンの地にある様々な神々に伝って行って、そこで自分の神、子供たちを焼いて神様に捧げるということを行うようになっていくんです。いろいろなことがこの外国の神々の中に、宗教の中に、その礼拝の中にありました。それを行うようになるだろう。 それに対して神様からの激しい怒りが燃え上がり、そして災いが降りかかるだろう。しかしそれでも人々は自分たちがこれは自分たちを愛してくださった神様を捨てたからだとは思わないで、自分たちがこんな災いに遭っているのは私たちの中にやっぱり神様がいなかったからだと言うだろうと、そしてもっともっと離れていくだろうというふうにモーセは彼らに予言するわけです。まさかそんなことはありえない。聖書の中に出てくる人々というのは神様を信じ続けていく人たちが聖書の中に出てくるのではないかと、あまり聖書を読んだことのない人たちはそう思われるかもしれませんが、全くその逆なんです。イスラエルの人たちは神様を捨てていく人たちの姿です。こんなにも愛されて、こんなにも神様から愛をもらい、守りを与えられていくにも関わらず、どんどんどんどんその神様を捨てていく姿がこの後の聖書です。それを予感したのが、類いまれな能力の家にその洞察力で見抜いたのがこのモーセなんです。なぜそんなことが起こったのか、それは様々な理由があるんですけれども、一つの理由は大変シンプル、二十節。私は彼らの先祖に誓った父と蜜の流れる地に彼らを導き入れるなら、彼らは食べて満ちたり、肥え太り、そして他の神々の方に向かい、これに仕えて私を侮り、私の契約を破る。今のイスラエル、カナンの地は今も大変豊かな土地です。そこではエジプトやそしてシナイ半島とは違い、水が豊かで、そして土地には土地が豊かで、聖書の神様が約束するように、そこで人々は満ち足りた生活ができるように、そうすると人々はカナンの神様に仕えるようになっていく。しかもその決意はもうすでに固いというふうに言うんです。21節で、多くの災いと苦難が彼に降りかかるとき、この歌が彼らに対して証しをする。彼らの子孫の口からそれが忘れられることはないからである。私が誓った地に彼らを導き入れる以前から、彼らが今企んでいる計画を私は知っているからである。モーセと共にずっと歩いている彼らがもうすでに心はもう離れている。モーセはそれをよく分かっている。同じことが27節も繰り返し出てきます。私はあなたの計らいと、あなたがうなじの怖いものであることを知っている。私はなおあなた方の間で生きている今ですら、あなた方は主に逆らってきた。まして私の死後はどんなであろうか。モーセは40年間彼らと一緒に、その第2世代第3世代と共に歩み続け、その間彼らにずっと神様の言葉の素晴らしさを、神様の言葉の通りに生きていったら、どれほど自分たちは守られ愛されて生きていくのかということを教えてきました。そして200万人の人たちがあの市内の荒野で生きていくのはありえないことです。彼らの食料はどうだったのか。毎日空からマナという不思議な食べ物が降ってきたんです。ありえないような話ですけれども、これを否定するならば200万人の人たちが40年間歩むことはできない。私もあそこに行きましたけれども、何にもありません。一個しかない。そこで水もないんです。どうやって水が湧いたのか、オアシスがあるのか、 オアシスもほとんどありません。モーセが岩を押すとその岩から水が出たとあります。その奇跡がなくては200万人の人たちが40年間歩むことはできないんです。そしてその間誰一人としてその靴は消えることなく靴もボロボロになることがなかったと言います。そしてしかもたくさんの人々が他の民族がいるにもかかわらず彼らは一度もその外敵から攻められることがなかったんです。それは普通はありえないことです。そうやって守られ続け奇跡に続く奇跡を毎日のように見て、そして夜中の火の柱と雲の柱を見ながら彼らは生きてきたんです。そしてモーセの類いまれな才能と能力によってずっとここまでやってきたにもかかわらず、彼らはカナンの地へ着いたらカナンの神々に行こうともう最初から心を決めてるんです。カナンの宗教の方がずっと面白そうだ、ずっと自由になれる、ずっと豪華だ。普通だったらですね、もう自分の生涯がここで終わりになる、仕事が一区切りできるというなれば、ハッピーエンドで終わりたいと思う。ここまで自分が教え育ててきたんだ、自分は、まあ、これだけのことをやってきたんだから大丈夫だということを見せたいところなんですが、モーセには一切自我で負担がないんです。彼には現実の問題をどうやって乗り越えてきたか、それに力の限り最後まで人を続ける、これがモーセの生涯です。主なる神様から離れさせていく力、それは豊かさの力です。豊かさが彼らを神様から離れさせていく、そのシンプルな原理をモーセはよく分かっていました。豊かさがあれば人間の中には自負心が生まれる。その自負心が思い上がりを持って勘違いをさせる。そしてその勘違いが神様を捨てさせる。新命記の最も重大な場所があるとするならば、新命記の30章14節からだと思います。新命記の30章14節、誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたにあなたの神、主を愛し、主の道にあり、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神、主はあなたが入って生きて、所有しようとしている地で、あなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び捨てる。あなた方はあなたがヨルダンを渡り、入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地とを承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。命と死、命を選びなさい。これがモーセが120歳にして最後まで語り続けていたことです。しかしそれが簡単なことではない。先ほど言ったように奇跡を見て、そして岩から出てきた水を飲み、天から降ってくるマナーを食べ、雲の柱に従って その荒野の道なきところを歩いてきた。そういう40年間、そういう彼らです。ひとときも神様の力によって生きているということが示されることがないということがない。私たちで言えばちゃんと信仰生活をしている。教会にいつも行っているのと同じような生活です。いつも教会でお話を聞き、そしてこの信仰生活の中にいる。しかし彼らが家内へ踏み出す、そこに待ち受けているのは、彼らは戦いに勝つんです。人に勝つんです。自分たちに力があること、人よりも優れた力があることを知ります。カナンの豊かな自然の中で莫大な収穫に囲まれている。自分たちの優れた仕事をする能力があるということが経験します。今まで天幕でしか、天所でしか住めなかったあの荒野での生活を憧れていた自分たちの家が持てる、畑を持つことができる、強固な城壁を作ることができる。今までどこから誰が攻め込んでくるかわからない、そういう不安から解放される。巨大な軍事力を持って欲しかったものを次々と手に入れていく生活、自分たちはできる、自分たちはここまでできるようになった。ヨルダン川を渡った瞬間に空からマナは降ってこなくなりました。雲の柱は消えました。火の柱も消えました。岩から水は出なくなりました。自分たちの手で井戸を掘り、自分たちの手で灌漑をなし、自分たちの手で種をまき、自分たちによって力によって攻め取っていき、守り続けていく。自分たちはできる。自分たちはこのカナンの人々よりも優れた力を持った人間だ。もう主はいらない。やっと神様から自由になれる。勘違いです。先週も取り上げましたけれども、マルコの福音書の10章にイエス様のところにやってきたお金持ちの青年の例え話があります。お話があります。イエス様、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですか。いろいろな先生、彼はもうエリート中のエリートでしたから、いろいろな先生たちに聞いて聖書の難しい話を聞く。そしてその先生たちから教えを聞き、あるいはその先生を言いまかしたりして、どんどん名声を上げていく、そういう青年です。イエス様の名声を聞いて彼は、イエス様、永遠に生きるためにはどうしたらいいですか。イエス様は言いました。実戒を守りなさい。聖書の中に書いてある。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。人のものを欲しがってはならない。嘘をついてはならない。その実戒をちゃんと守って生きていきなさい。彼はびっくりした。もっと偉い先生かと思ったら、そんな子供でも知ってるようなことしか言わないんですか。そんなことは私もちっちゃい頃から知ってますよ、先生。イエス様は言います。あなたにはたったことがある。たった一つだけできてないことがある。あなたの財産を全部言い払って、貧しい人たちに分け与えて、それから私のところに従ってきなさい。彼は、さーっと顔面蒼白になって、 紫色い唇が変わって、その場をうなだれて立ち去っていた。なぜなら、彼は、その町で誰よりも資産家の息子だった。今日の話を考えて表したときに、やはり彼に必要だったことは何かというと、貧しさだったと思う。彼にたった一つだけ欠けていたことがある。それはあなたが貧しさを知らないということだ。ということ。彼はもう本当にお金もいっぱいありました。学識もありました。学歴もありました。名声もありました。人々から羨まれるような全てのものを持っている人でした。思った通り何でも自由にできる。でも、たった一つだけ欠けていること、あなたは自分が生きるために真剣に祈ったことがあった。あなたは自分のご飯のために、自分の仕事のために真剣に祈ったことがあった。本当にそのために祈って、自分の知らなかった大きな力によって前へ進んでいくという経験をしたことがあった。永遠の命はどこにあるんですかとあなたは言うけれども、神様の力によって生きるダイナミックな人生をあなたは経験したことがないだろう。あなたは自分のお金で、自分の名声で、自分の学歴だけで自分の人生を何とかしようとしているだろう。そんなちっちゃな人生を歩もうとしているのか。あなたは自分の人生の、あなたの名刺で、その名刺の肩書きがどこにでも通用すると思っているのか。そんなちっちゃな人生を歩もうとしているのか。そんな人々が見たら大笑いするような、あなただけでそんな裸の王様で生きているのは。俺はこれだけの人間だよって名刺を持ってどこへ回れるか。あなたは自分の能力がずっと続くように思っているだろう。あなたは自分の学歴がどこでも通用すると思っているだろう。笑い者になるだけだ。あなたは裸の王様だということだ。分かってない。そんなちっちゃな生き方の中で自分の人生を終わらせていくのか。永遠の命はどうやって得たらいいのか。その問いの深さは神様になって与えられる人生の与えられる広さ、深さを経験する。そのために貧しさがいる。真剣に自分の問題のために祈る。自分のお金ではどうにもならないこと、自分の能力ではどうにもならないこと、自分の地位ではどうにもならない、自分のキャリアではどうにもならないこと、そういうことが私たちにはどうしても必要なの。イエス様はこの世界には二つの神がいると言います。一つはこの聖書の神様であり、天地を作り、そして私たちを命の神に愛してくださる父なる神様であり、イエス様です。もう一つの神があり、これは嘘の神であり、これに従えば必ず人生は小さく終わっていくだろう。その名前はマモンと言います。イエス様が言ったのはこの二つの神がある。そしてこのマモンとは何かというと、マモンというのはアラム語で、イエス様が生きていた時代のアラム語で富を表す言葉です。マモン。イエス様はその富を、財産を神様の名前をつけて呼んだんです。マモンに使えるか、私に使えるか、どちらですか。 命を選ぶか死を選ぶか祝福を選ぶか呪いを選ぶか、あなたは今日命を選びなさい。14節に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。私が中学生の時に初めて出会った聖書の言葉は詩編の中に出てくる言葉でした。あなたの言葉は私の足の灯し、私の道の光です。これが中学2年生の時に初めて読んだ聖書の言葉、私の、あなたの言葉は私の道の灯し、私の道の光です。私の足元を照らしてくださる、たった一つの光、絶対に消えない光がこの世界にはあるということを、私は教会に行ったこともなかった私は初めて知りました。命の道を歩む、この教会で私もずっと若い人たちと一緒にいろんなことを一緒に生きてきています。一緒にこの場所でずっと聖書の言葉を読みながら祈りながら、そしていろんなことを発表します。だからといって若い人たちが育っていったときに待ち受けているカナンの地で何が待ち受けているのか、簡単なことではない。命を選んでいくこと、そこで本当に幸せを得ていくこと、簡単なことではない。でも本当にそれは近くにあるんです。何か修行して手が届かないところへ行かなければならない、何か難しいことをしなければいけない、そんなことはなかったんです。あなたの御言葉はあなたのごく身近にある。私たちの足元を照らす光、道の光がこんなに近いところにある。命を選びます。この言葉に私たちも答えていきたいなと思います。お願いします。主なる神様、聖書感謝礼拝の中で子供たちの祝福を共に祝いました。私たちも共にあなたを、見上げる信仰共同体の一人として、どうぞ祝福の中を歩むことができますように。どうか私たちは見かけの豊かさや見かけのパワーに満足したり、またはそれをそれによって自己卑下したり自暴自棄になったり、あるいは高ぶったり、そういう勘違いをすることによって人生を小さく暗く終わらせてしまうことがないのです。私たち一人一人には神の形として、私たちの思いをはるかに超えた一人一人に与えられた使命に従った素晴らしい人生が用意されています。この小さな子供たちも若い方々も、またここに集う一人一人に、あのモーセが120歳まで用いられ輝き続けたように、私たちもその120歳まで生涯を歩んでいくことができますように。用いられる人生として、神と一緒に喜ばれる人生を歩むことができますように。そのような意味で私たち一人一人が新しい人へと作られていく成長を最後まで神様に感謝し続けるものとして見てください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。